耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第906回8月28日号をブックナビゲーターの矢島正弘です。信念を貫き通す、素晴らしい言葉なんですけどね、皆さん実行できていますでしょうか。まあ、嫌な話ですけどね、社会に出てから、あととりわけね、組織の中で働いていると、自分の信念を曲げてしまう瞬間っていうのはよく出てきますよね。自分はこうしたいんだけども、周りに合わせなければいけないとか、あと人のためになることをしたいんだけども、まず会社の利益を優先して、公の利益はその次であるとか。まあ、ひどい例になってくるとね、自分や会社を守るためにその場しのぎの嘘をつくなんてことがあります。まあ、一連の偽装事件とかね、粉飾決算なんていうのはその典型です。今回新刊ラジオではですね、この信念を貫き通した人の本をご紹介しようかと思います。ニュースでね、一時期話題になりましたから、もしかしたらね、この著者さんに悪い感情を持ってる人もいるかもしれません。ですがね、僕個人としては本を読む前も読んだ後も、この人はね、自分の意思をこう強く持っているんだなぁと、ある種尊敬の念を抱いております。誰かというと、この人です。
新刊ラジオを聞きの皆さん、こんにちは。危険人物の田上俊夫です。
はい、正真正銘ご本人の声なんですけども、なかなかね、ユーモアのある方でした。では紹介してまいりましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は、主婦と生活者より出ております、田母神俊夫著、田母神流ブレない生き方という本です。改めて著者のご紹介ですが、田母神俊夫さん、1948年福島県生まれ。防衛大を卒業後、航空自衛隊に入隊し、2007年3月28日に航空幕僚長に任官された方です。わかりやすく言うとね、航空自衛隊制服組のトップでした。で、2008年に民間へ応募した論文が、日本の過去の戦争を正当化し、政府見解に反するものであったため、更迭され、定年退官されました。この一連の騒動はね、ニュースでも取り上げられて、まあ、石破元防衛大臣とかね、当時の麻生首相もね、いろいろとコメントを求められていましたが、そんな中ね、田母神さんは、自ら辞任をしなかった。つまりですね、自分の意見の正当性を訴え続けていたんです。本にも書いてあるんですけどもね、この騒動の最中ね、田母神さん、逆ギレしたように思えるかもしれませんけども、自分は何一つ間違ったことはしていないと、非常にね、冷静だったんだそうです。そう、まさにね、自然体で信念を貫くことができていたんですね。そんな田母神さんの書かれたこちらの本ですけども、どんな意図で書かれたのか、ご本人のインタビューから抜粋しましょう。
今ですね、この日本人がこの各界のリーダーですね、政界、官界、財界、あるいは地域社会のリーダー、こういった人たちがですね、なんとなく自信を失っているように私は感じているんですよね。で、その自信がないもんだから、外からいろいろ言われる都度、その自分の意見を書いてね、そのなんとなく周りに合わせよう合わせようと努力しちゃうと。本来この日本人は国民性的にね、自己主張するよりはなんとか周囲とうまくやっていこうという、その国民性を持っているわけですよね。これもね、やっぱり行き過ぎると私はいけないと思うんですね。そう、行き過ぎると、そのリーダーについている下の人たちが、一体うちのリーダーというのは何を考えているんだろうかということがね、つかめなくなる。そうするとね、もう組織全体がぶれちゃうということになると思いますね。だからそういう中で今ね、日本はこのなんとなく歴史教育に始まって、日本は悪い国だと、ほっとくと何をやるかわからないというようなことをばっかり教えられて、結局自分は悪いことをしてしまうんではないかというのは、この自信を失った状態にある。だからこれをね、ちょっと行き過ぎてるんで、私はもうちょっとしっかりとその自分なりの、ね、軸足をきちんとすべきだというふうに思ってたんでね。そういう意味でやっぱりリーダーというのは、下から見ていわゆるこの、まあ、仰ぎ見て富士山の落としね、どっしりと構えて動かないと、どんな時でもね、人間困った時というのはね、上司とかリーダーの顔を見るわけですよ。その時上司が取り乱してるとね、もう下はどうしようもないですよ。だからその時ね、上がどっしりと構えてると、もう大変な状況なんだけどもね、もう何かあったのかと言ってるぐらいの上司の時にね、初めてみんな頭働くの。ところが上が取り乱しちゃうとね、このいわゆる仕事そのものに頑張るんでもなくて、上司がね、 何を考えてるかっていうことで、それにこの上司に気を使うことにね、仕事の大半の能力を費やしちゃうんですよ。組織の戦力としてはね、もうどんどん低下しちゃうわけですよね。だからリーダーの一番大切な役目ってのはね、自分の組織の戦力を最大にすることだから、それにはね、リーダーが右往左往してたらダメなんですよ、ブレてたらね。ですから、まあそういう意味で、今の日本の時流に非常に合ってるかなと思って、まあ、打本を書くということをしました。
はい、というわけで、玉上さんのインタビューの一部をお聞きいただきました。こちらインタビュー前編はですね、新刊 JP の特集ページでお聞きいただけますので、ぜひ新刊 JP のね、ウェブページの方にも来てみてください。で、玉上さんの意見としては、リーダーに自信がないように思える、どっしり構えたブレないリーダー、上司になってほしい、日本が悪い国であるという行き過ぎた認識を改めて自信を持ってほしい、そういったものだったんですけども、そんな玉上さんの願いが込められているのがこちらの本、玉上流ブレない生き方です。で、本に書かれている内容としてはですね、玉上さんの自衛隊での経験を通してのリーダー論や教育論、また解任のきっかけにもなった歴史認識を改める必要性や、それを受けての現代の政治外交の在り方などがテーマとして扱われています。しかしながら今回新刊ラジオでね、僕が個人的に注目しておきたいのはタイトルにもなっているブレない生き方、これそもそもどういうことかという点です。玉上さんによると、現代のリーダーは自分の信念や意思がブレているというふうに感じるんだそうです。とりわけ玉上さんの場合は自衛隊だったので、まあ、上司となる政治家や官僚の意思のブレをね、身近に感じていたようで、まあ、マスコミや世論の意見に踊らされて、賛成、反対、肯定、批判っていうのをね、コロコロと変える言動に、まあ、苛立ちであるとか、憤りであるとか、失望であるとか、そういった様々な感情を持っていたんだそうですね。で、玉上さんのおっしゃる通りですね、現代の政治家は立場や信念が変わることが多いように僕も思えます。本の中の例としては、まず石破元防衛大臣をね挙げて、積極的に自衛隊も意見を述べてほしいとしながら、まあ、九段の騒動の時に玉上さんに対して苦言を呈したこと、そしてあともう一人、鳩山元総務大臣、草薙剛さんが公然猥褻罪で逮捕された際に、草薙さんを非難する発言をしておきながら、後日撤回謝罪した、これもやっぱり世論のね、勢いを受けてのことだろうと、こういうふうにですね、やっぱ玉上さん怒っていらっしゃいます。まあ、僕自身もやっぱりね、政治家さんってそういう人たまにいるよなぁと思いつつ、会社の社長なんかでもね、やっぱり信念とか意思がぶれる人っているよねと、まあ、この本読みながら思いました。で、そういったね、自分の信念や意思がぶれているリーダーに人はついてこないと、持論を述べている玉上さん、この点に関しては本当におっしゃる通りだと思います。ではこちらの本、玉上流ブレない生き方の小別構成なんですけども、全4章構成となっています。順番に紹介してまいりましょう。第1章、ブレない教育。玉上さんの生い立ちと受けてきた教育を述べながら自身の教育論を語っている章です。1948年生まれで、防衛大出身で元自衛隊員という経歴の玉上さんですからね、まあ、受けてきた教育というのは、まあ、僕らの基準で言えば結構厳しい部類に入ります。しかしながらその厳しい教育の利点を語っているんですね。教育には強制が必要だなんていう発言もありますから、現代のゆとり教育に一石を投じるね、いい提言なんじゃないでしょうか。第2章、売れないリーダー論。さっきの教育論ともつながってくるリーダー論やリーダー育成論のお話です。自身の体験も交えつつですね、部下や後輩の育て方、付き合い方などを語っています。自衛隊の内部のお話なのでね、もっと厳しいものだと思ってたんですけども、根本的なところは、民間企業と変わりませんでした。やはり大事なのは、リーダーの志、責任感、コミュニケーション能力という感じなんですね。ここはぜひ読んでみてください。あとですね、出版社の方がね、インタビューした時にすごい感動していたってのはですね、大切なのは部下を信頼する、守るっていう言葉があったんですね。これはね、やっぱり素晴らしい言葉だと思うんですけども、逆にこれ民間企業でできてますかね。部下を信頼するはまあいいとして、守る。これはなかなかね、玉上さんならではの発想だと思いました。第3章、ブレない歴史観。この章では玉上さんの解任のきっかけとなった論文の内容にも触れています。日本の戦争の正当性やそれにまつわるいくつかの事件の真偽を問うお話です。詳しい内容はね、まあ、本を読んでいただくとして、まあ、玉上さんの主張としてはですね、自分の国が悪い国だという認識のままでは自信を持ったリーダーは誕生しないということが一貫して述べられています。この章は、賛否両論あるかもしれません。でもね、やっぱり歴史を知ることは大事だと思います。第4章、ブレない政治。 先の歴史観に基づいて政治のあり方を提言している章です。とりわけ外交問題が多く扱われてまして、軍事と外交は両輪であるというのが玉上さんの主張です。これこそね、やっぱり民間人になった元自衛隊員が語れる貴重な意見なんじゃないでしょうか。日本の教育ではね、軍事学というものを教えません。ちなみに僕は仲間内で有名な軍事マニアなんですけども、軍事学っていうのはですね、何も人を殺す方法じゃなくて、一種の駆け引きとかね、戦略論なんですね。というわけで、軍事を知らない政治家が外交をやっていていいのかなーなんていうふうにね、玉上さん言ってましたけども、僕も大賛成です。この本がきっぱりと言ってくれてね、ちょっとスッキリしました。以上、ざっと本の内容を紹介してきましたけども、いかがでしたでしょうか。個人的にはね、もうほんと賛成の意見が多かったんですけどね、こういう世の中ですから、人によってはね、軍国主義だと批判される方もいらっしゃるかもしれません。しかし、本書のメインテーマであるね、ブレない生き方というのはね、ほんとその、もう右も左も関係なく間違ってないと思いますからね。ユーモアを交えた変異な文章で書かれているので、このブレない生き方、肩肘を張らずにですね、玉上さん何を考えてるんだろう、そんな気分で読んでいただければと思います。ニュースで見た印象通りね、玉上さんを危険人物とね思っていては、ちょっともったいない人材じゃないかなというふうに僕は思ってるんです。そんな玉上さんの書いた教育論、リーダー論、歴史論、政治論、すべてひっくるめてブレない生き方、ぜひ読んでみてください。では書籍情報です。玉上流ブレない生き方、玉上俊夫著、主婦と生活者より税込み1365円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました玉上流ブレない生き方、いかがでしたでしょうか。僕は非常にね、勇気をもらった一冊だったんですけども、ちょっとご注意、渡辺翔一さんと斉藤隆さんがですね、同じ名前の本を書いてるので気をつけてください。玉上さんは渡辺翔一さんの論文に影響を受けてると言ってますからね、多分それにね、オマージュしてブレない生き方というタイトルをつけたんじゃないでしょうか。では最後になりますが、お知らせです。新刊ラジオの公式ウェブサイト新刊 JP では、ラジオの聞きどころや新刊 JP ニュース、新刊 JP ブログなど、皆様の読書に役立つ情報を、日々発信しております。今回ご紹介しましたブレない生き方の特集ページではですね、玉上さんのインタビュー音声の前編配信や動画インタビューなどをね、用意してますので、ぜひこちらもご覧ください。新刊 JP へのアクセスは各種検索サイトで新刊 JP と検索してください。皆さんのご意見ご感想のメールもお待ちしております。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。